みんな天才化チャンネル月曜版。こんばんは、ミシュランエリです。この番組は聞くだけであなたの天才スイッチをオンにするみんな天才化機構がお送りいたします。みんな天才、あなたも天才性を発揮すれば世界でオンリーワンでナンバーワンになります。あなたは最強人生クリエイター。さあ天才スイッチオン。楽しみながら人生を切り開く最強人生クリエイター100万人を創出し、幸せスパイラルを起こします。 Hello there, it's your host Michelin Ellie. This is the April 2nd issue. Today's guest is Yukiko 先生 and Takahiro 先生です。4月2つ目のプログラムはゲストに、鬼の子寺子や HGM 横浜教室の先生方をお招きしてお送りいたします。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局広島スタジオから お送りします。はい、改めましてこんばんは、ミシュランエリです。
こんばんは、ボンの鬼丸です。今日は手伝いに来ました。
はい、今日は鬼の子寺子やハイパージーニアスメソッドの、横浜教室の先生方をお招きしてお送りいたします。皆さんはね、宮島先生、宮島由紀子先生、宮島貴博先生にお越しいただいているんですけど、今放送は4月ですのでもう開業なさっているのですが、今3月で、実はあの学習塾工学、私の塾の方で研修をしていただいております。お疲れ様です。
お疲れ様です。
お疲れ様です。
今までのところ、どんな印象というか感想をお持ちでしょうか。
最初に、工学塾に行った時は家だなと一軒家だなと思いました。はい、で中に入ってみて、みんな自由にゆるーくでもピッと集中してやっているので、うん、見たことないな、こんな塾と驚きました。
そうですね、
はい、
あの皆さんね、うちの塾生のお子さんたち皆さん同じことを言うで、塾を最初からうちを選んでくださった方はあのよその塾に行って驚くという、ね、うん、あまりに厳しいというか、なんかあの決められたことを次々行っていく感じらしいんですよ、うん、で私自身は知らないんですけどね、塾がどう、他の塾がどんなものなのかね、
うんうん、
でよそから来た塾生さんは、あ、ゆるーくて居心地がいい。
わかります、うん、居心地がいい
家だもんね
家ですもん ね
高博先生はどのような感想をお持ちですか。
うん、僕はね、その大学受験を経験してるんで、うん、僕はね、予備校を含めて4つから5つぐらいは見てるんです、
うんうん、
でどこの塾もバリバリに勉強するっていう感じなんですけど、うん、工学行って、まあ、教室入ったらもうみんなシーンってしてて、あれ授業はやんないんだねとか思って、うんうん、各々でもね、各々みんな自分の課題にめちゃくちゃ集中してる、
うん、
あのね、予備校みんな集中してないんですよなんかね、あの広いところだと横にコカ・コーラを置いてそれを飲みながら勉強してたりとか、
うんうん、
でまあ僕もだったんですけど眠たくなって寝てたりとか
そうなんだ。
うん、
うちじゃあ寝る暇ないもんね。
うん、まあ大教室になるとね、後ろの方見えないからね。
ああ、う
ん、漫画読んでたりとかね、
うんうん、
学校普通の学校と変わらないんですよね。
何のために行ってるんだ。
多分ね、あの親御さんで勉強させられに来てるとか、
うん、
大学受験するなら予備校行っとかないといけない、まあ、行っただけで受かるわけないんですけど、
うんうん、
行ってることで行ってこの有名な先生に教えてもらってるから大丈夫だっていう謎の安心感とか持ってるんですよ。
謎だね。
謎の安心。
謎、
うん、だからね、集中してないのが分かるんですけど、高学入った瞬間もみんな集中してる、でね、先生がちょっとチャタ入れてもその後すぐに集中した状態に戻るんですよ。これがもうやばいなと思って。うん、
先生の方が雑談しているというね。
そう。
そうでしたね。
ね、急にストップかけてね。
キリがいいところで言うとか一切なかった。
キリの悪いところでストップって急に始まるよね。
そうそう。
まあでもそれ大事だからね。
うん。なんかね、その話をね楽しみに聞いてくれてるんだって。
うんうん、
子どもたちが、
うんうん、
でこの間ね、あの保護者会やったでしょ、あの時もおっしゃってませんでした、はい、親御さん
言ってました、うん、うちの子が、うん、結構講師の先生、うん、先生同士の会話を聞くのが面白いんだよねって家で言ってるんですよって嬉しそうに言ってらっしゃいました。
そうなんだ、うん、いや鬼の子寺子屋もね、横浜校の方も、
うん、
ぜひそんな感じでね、
はい、
進めてくださったらなと思いつつ、
うん、はい、
研修をしております。
なのでこの研修遊びばっかりでしょ。
遊び。そうですね。
うん、遊び大事なんですよ。
うん、
楽しくないとねやっぱりね、
うん、
うまくいかないと思います。
うん、うちで研修してね、あの生徒さんにいろいろ教えてくださったりしてるんですよね、
うん、
あの実地研修じゃないけど、
うん、
講師のうちの講師と混ざってね、
うん、
楽しそうですもん、
うん、
ねえ、ゆき子先生も高博先生もすごい楽しそうに教えてくださって、うん、で講師さんも楽しそうでね。すごい嬉しそうにやってる。
うん、うん、ね、仲良く喋ってましたね、あの工学の講師の先生と高博先生ずっと喋ってるんですよ。
そうそう、これからの授業をどのように面白くしていくかっていうことで、
うん、
ものすごい盛り上がってる、
うん
うんうん、普通の授業じゃ嫌だもんね、ちょっとね、
うん、
そうですよね、
うん、いつもね鬼丸さんが言われてる紙の外へ飛び出せっていう、
うん、じゃないと意味ないもんね、
ね、
うん、
その飛び出すネタを考えて、
うん、まあなのでね、講師がまずね飛び出さないといけないじゃない、
うんうん、
だからね、自由な発想で、うん、なんか学問を生かすって考えた方がいいよね。
そうですよね、
うん
うんうん、予備校で寝てるようじゃダメだよね。
そうですよね。
まあでも予備校というところは大学に入るためだけにフォーカスしたものなので、
うん、
そりゃ面白くないですよね。
うん、
うん
うんうん、
目標を置く位置が違うんだよね多分ね、
うん
うんうん、
大学に入って大学で学び、そしてそれを社会に出た時にどうするかっていうところに、
うん、
自分の人生そのものがね、うんうん、どんな風に なりたいかっていうところ、そこにフォーカス向けとかないと、
うんうん、
なんか大学入ることが目標目的になってしまうと、
うんうんうん、
なんかおかしいじゃない、
うん、
世の中は大学でできてないからね。、
うん
うん、
大学入って遊ぶのはいいんだけど、うん、無意味な遊び方になりますもんね、
うん
うん
うん、それだったら最初から遊んでたらいいよね。
そうね、うん、必死で勉強しなくてもね。
うん、
うんあの工学生もね先生方がいらっしゃるので、あ、なんかあの違う人がいるみたいな感じで、
すごい目で見られましたね最初は。
最初ね、誰
そう
でも、ゆきこ先生の声を聞くとさ、
うん、
みんな気づくんじゃない？
うん。
ね、だって、うん、HGM のプログラムの中で、
ゆき
こ先生の声が出てるもんね。
うんうん、あれ、うん、気づいた子いるいる、やっぱり。
でしょ？
うん。うん、
あ、そうですか。
うんうん、あれ、なんか聞いたことがある。
嬉しい。
うん、ね、うん、田舎の塾で、そう、なんか急にね、点数が伸びたりするんだけれども、うん、それってやっぱりハイパージーニアスの影響が大きいと思うんですよ。
うん
うん、伸びようがね、半端ないっていうのはね、うん、で、そこを横浜でこうオープンさせてくださるっていうところがね、すごくね、子供たちをね、救えると思うんですよ。救えるって言ったらちょっとね、大げさな感じかもしれないんですけど、うん、点数伸びなくって、でうちのね、塾生の卒、うん、今中3生のね、男の子がね、言ってるんですけど、普通の塾って学校でやることと同じことを塾で繰り返すんだって、
うん、
なんでそのために行かないといけない、いけないって言って、うんうん、言っていてね、
うん
うん、そうじゃない塾をお二人のね、個性を持ってこう作り上げていただきたいなと、
うん、
でね、月曜版、あ、日曜版、うん、日曜版の方でもお話しされてると思うんですけどね、こういろいろ苦難があったわけじゃないですか、
はい、
はい、
お二人は。で、それをその子どもたちが乗り越えるための力になってね、いただけたらなと思います。
はい、
はい、
うん、で、どんな塾にされたいですか？
そうですね、もう生きるのが苦しい、つらい、なんだか生きづらいなっていうふうに思って縮こまって生きちゃっている子どもたち、まあ、大人ももちろんですけど、そういう人たちが、まあ、まずはネット上でもいいんですけど、来てくれて、自分ってこんな力持ってるんだって、
うんうん、
気づいて自分の力で楽しく生きていける人たちを増やしてつながれる場所になるような、うんうん、そういう仕事っていうよりもう生き方を学ぶ場所として、うんうんうん、はい、作りたいと思います。うんうんうん、
高弘先生、
ね、僕はやっぱり聞こえなかったっていうことで、周りの人と普通の聞こえてる人たちと同じように勉強はできなかったわけですよ、
うんうん、
まあ、授業で言ってることも分かんないし、
うんうん、
それ以前に周囲の先生のこととか友達が話してることも分かんないんで、情報量としては圧倒的に不利なんですよ、
うん
うん、
でもね、HGM やったら、その周りの雑音が聞こえてなくても勉強の差し支えないんだとか、
うんうん、
自分の興味分野をしっかり学んで、そこから広げていけば学習できるんだって。なので、言っちゃえば学び方を学ぶためのものにして、そこから自分がどうやったら楽しく生きていけるか自由にデザインできるように教えていきたいなって思っています。
うん、これ最初ね、聞かれた方面白いと思うんですけど、鬼の子寺子屋っていうネーミングどこから来たんですか
うちのお寺が変わったことに、
うんうん、はい、ゆきこ先生のご実家がね、お寺ですもんね、はい、
そうなんです、
うん、
そこに今2人で、まあ、住んでいるんですけれども、うん、うちの母がとてもお気に入りの美術家の先生がいらして、その先生の作品に鬼がよく出てくるんですねでその鬼を見て母はとっても気に入って、うん、鬼がいっぱいいるお寺にしたいなと思って、うんうん、鬼の作品をあちこちお寺中に、うんうん、はい、置いてるんです、
うんうん、
なので仏様よりも鬼の方がもしかしたら多いかもしれないですね、
うん、間違いない、間違いない、間違いない僕は居心地が良かったもん
その鬼の子っていう、その鬼の子っていう言葉に何かね気持ちがこもってると思うんですけど、お二人のお気持ちがね、そのお気持ちをね、まず高弘先生からお教えいただけたらいいかな。
鬼の子のこだわり、
うんうん、
まあ人間が人間社会で人間として暮らしていくと多分しんどいんですよ、
うんうん、
人間っていう型にはまっちゃうから、
うんうん、
なのであの鬼の視点を持って人間を外側から見られるようになればかなり強いんじゃないかなって、うん、まあそういった視点を身につけていただきたいなと思っております、
うん、はい、ありがとうございます。ゆきこ先生は、
はい、結構鬼って節分とかだと、うんうん、鬼は外って言って、うんうん、悪いものとか悪って思われがちなんですけど、うんうん、実はあの鬼祭とか鬼の祭って書いて、うんうんうん、鬼祭っていう言葉があったりして、うん、本当はものすごく能力が突き抜けた人のことを、うんうん、鬼とも表現できるんじゃないかなと、うんうん、もう人間をやめて鬼のような力を持つ、
うんうん、
鬼のようなパワーを持って生きていくことができたら、うんうん、ものすごく有利じゃないですか、
う
ん、
そうですね、
はい、
う
ん
う
ん、そういうパワーを持った、うん、まあ、人間をやめた元人間たち鬼になっちゃえよっていう気持ちですね。
ああ、そうですか。だからやっぱりあれだね、あの生きづらさを感じている人も実はこう中にね、
うん
うん、すごい才能を秘めているからね、うん、でそれをこう引き出したいと、
はい、人間だから辛いんであって、うん、鬼だったら楽しいかもしれないって
もう最初から違う存在だよって、
うん、あのね、人間らしく育てるっていうのどういうことかっていう話で、学校行ってね、みんなと同じことをすると人間らしいんだよね。
そうですね、
だから人間性豊かな教育環境とかってよく言うじゃん。あれやっちゃうとね、なんか同じでしょ。
うん、やばいですね。
だからね、ちょっと目立つとさ、うんうん、いじめられるんだよ今。
本当ですよ。
うん。はぶられるんだよね。
うんうんうん。
はぶられてもいいじゃん。いじめられてもいいじゃん。
うんうんうんうん。
なんかできたらいいよね、いろいろ。
そうですよね。
うん。そういう意味でね、僕はこのお二人をずっと支援してるんだけども。
うんうん、
もうかなり長いんだけどね、まあ、それは日曜版でちょっと話したんですが、はい、あのね、飛び抜けられるんですよこの人たちは、
うんうんうん、そうですよ、
そうな
ん、うん、うちの塾生たちも、うん、高弘先生が耳がね不自由だっていうことに気づいてなくって、
うん
最初に自己紹介で言ってるのに、
そうそうなん聞いてないよみんなって
そう、なんかね、だから誰でもね、なんかもっとできるのに、うん、同じにされちゃうのが人間なんだよね。
ああ、うん、そっか、
あの前習えとかやるじゃん小さい子いいじゃんぐちゃぐちゃでもって
そうですよね、うん、
あの運動会の行進って何みたいな、
そう言われればそうですよね、
うん
う
ん、軍隊じゃないんだからさみたいな、
うんうんうん、
体育座りって何みたいな、あぐらでいいじゃんみたいな
集まってでいいじゃんみたいな、
うん
まあね、あの全てのその規律がねダメっていうわけではないと思うんだけどね、
うん、
なんかね行き過ぎちゃってるような気はするよ。
そうですね、うんうん、あのだから普通の塾 ではこうはまらなかったお子さんがうちに来て居心地がいいっていうんでしょうね、うん、でそれでその居心地の良さっていうか、うん、本人を認めているというかそういう状態が与えられると突然爆伸びするんですよね、
うん
うん、
だってね普通の塾って面白いことやってるよね。わざわざ点数壁に張り出してるでしょあれ。
ああそうそうそう、
下手したらさ、うん、あの外に向けて張り出すでしょ、
うんうんうん、
あの誰々くんなんてみたいな、なんであんなことすんだよって思わない
思ってるからうちはないですよね、
うん、
キリがないんですもん。だってね、18点だったんですって。英語が18点だったのが80点になってるんですってすごいでしょ。でそれもね、何ヶ月も経たないうちにね、バンク伸びしてるの。理科30点が90点になったりとかね。でみんなそこでね、驚きがでそういう塾にね、なれますので、うちで研修していただくと、ね、ハイパージーニアスを導入していただいて、
はい、
であのこれはね、ちょっとあの小手先のあれなんですけど、大学入試をね、どのように戦っていくのかっていうこともあの全てお渡ししますので。
はい
はい
はい、
エリさん、
はい、
今21分なんですよ。
はい、わかりました。
このお二人に実は用意してもらったお話というのがあって、
はい、
誰に感謝をするのかは知りませんけれども、
はい、
感謝の言葉をこのラジオを通じて、
はい、
お届けしたいんだそうです。
はい、それは素晴らしいですね、
うん、
私も聞いてきっとうるうるすると思います、
うん、
では始めてください。
僕から、じゃあ僕から行きます。あのね、まあ僕は聴覚障害者なんで、まあ普通だとね、聞こえないって言われた時点で、まあ聾学校に入れたりとか手話を使うことを教えるんだと思いますけど、どうしてもその手話を使っちゃうと、まあ高校もしくは大学を卒業した時にどうしたって普通の人と一緒の環境になるわけじゃない。仕事とか、その時に手話だけだと、普通の人とコミュニケーションがもう取れなくなっちゃうということで、教えられなかったんですけど、結果的にそれが今手話を覚えなかったことによって、まあこうやって丸々さんとか、工学さんとかに出会うこともできたし、本当にいろんな例があったんで、まあ一番最初の感想っていうのは、その、手話を教えないという方針にした両親に伝えたいと思っています。ありがとうございます。
素晴らしい。
うん、はい、私も自分のお父さん、お母さん、両親ですね。まあ、日曜版のラジオでも言ったんですけど、とっても不安定だった時期があって、中学校の時かな、ものすごい心配かけたと思うんですよ。私はもう自分のことで精一杯だったから、自分をうまく表現できないからそういう方法に走ってしまったんですけど、すいませんね、すごい心配かけたと思うし、救急車で運ばれるようなことも2回ぐらいあって、自分は親になったことまだないけど、親だったら多分ものすごいごめんねって思ってたと思うので、それでも、まあ、見捨てないで好きなことさせてくれて、まあ苦しんでるところを一緒に苦しんでくれた母親と、ちょっと遠くで見守ってくれた父親に対して、好きに型にはめようとしないで好きに苦しませてくれてありがとうっていう気持ちをすごく伝えたいですね。はい、
はい、ありがとうございます、
はい、
ちょっと涙出ちゃったね、
はい、
いいじゃないいいじゃない、
はい、
さあエイリ先生どうですかこれ。
いやお二人のね、お父さんもお母様もね、素晴らしいですよね、うん、まず高弘先生のね、お父さんお母さん、普通に聾学校に入れて、私だったら手話を習わせちゃうと思う、そこまで深い考えを持てたかなと思います、
うん、
すごいですよね、
うん、まあね、うん、これ日曜版の方でも触れてるんだけどね、あんまりね行き過ぎてこう型にはめてしまうとね、
うんうんうん、
生き方狭くなっちゃうでしょ。
そうですよね、
うん、でそういう意味ではね、彼はね、うん、独自の
うんうん、
メソッドですよ、うんうん、人の唇の形を見て、うんうん、会話を理解する能力を得たわけじゃん、
うんうん、
鬼ですよ鬼
本当ですね
で今やね、あのトレーニングによってね、今まで聞こえていなかったと思い込んでいた耳が少しね、
うんうんうん、
少しかもしれないけど動き始めてるんだよね、
うんうんうん、そうですね、
そう、
うん、
鬼だよ
本当ですね。
そしてゆきこ先生もね、うん、鬼なんだよね、
うんうんうん、普通の子だったらね、うん、気づかないところに気づいてるからね、
そう、
うん、
幅広くね、うん、物事を見て、うんうん、そしてね感受性がちょっと強かったんだな、
うん、
でもねそれも今コントロールの術を覚えてしまって、
うんうん、
逆にね今ねそうやって困ってる人たちに貢献できると思うんだよね今度ね、
う
ん、
そうですね、
うん、
同じようにね苦しんでいるような経験を今しているお子さんが多いと思うんですよね、
うん、
でそういうお子さんをね引っ張り上げることができるのはそういう体験をした人が一番ですよ、
うん、
もちろんね、
うん、
うん、だってその辺の気持ちがわからないですもんね、
わからない
一般人には、
うん
うん、
それこそその人と同じが全て丸みたいな考え方だったらさ、
うんうん、
わからないじゃない絶対に、
うんうん、そういう人には無理ですよ、
うん
うん、
そして人を型にはめようとしている人たち、
うん、人間らしき
人間らしい人たちいわゆるねいい人って言われてるはずなんだよ、
うん、そうですね、
うんうん、そういうところにはまらないはめられない、
うん、
窮屈なっていうふうに感じている子供も大人もね、
うんうん
うん、実はちょっと目線を変えると素晴らしい違う世の中が見える、うん、それをねこの2人の先生はちゃんと伝えられると思う。
そうですね、うん、一番大事なところですよね。成績がいい悪いで幸せになれるわけじゃないですからね、
うん
うん、
というかね成績は上げるの簡単じゃん。
あそうそうそうそう、うち、うん、爆伸びしますもんね、
うん、いやしかもねあの別に対策をして成績が良くなるわけじゃないからね高額の場合はね、
う
ん
う
ん、
そうですね、うん、
そこは他の塾とちょっと一線を画すところじゃない。
そうです、
うんうん、
ずっとドリルとかね同じ問題やってるわけじゃないのに、うん、ガツンと述べるのってね、
う
ん、
考える力を根本的につけていくっていうことだからね。
はい、ではお時間も参りましたのでそろそろエンディングに入りたいと思います。はい、では今日は鬼の子寺子や、HGM 横浜教室の先生お二人に来ていただいてお話を伺ってまいりました。ゆきこ先生、高弘先生、はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
鬼の子寺子や横浜教室にご興味がおありの方は、検索をしていただくと先生方の素晴らしいブログが読むことができます。涙出ますよ、ぜひ検索して読んでください。そして私たちみんな天才科機構のホームページも天才科とかいうキーワードで検索していただくと、私たちにたどり着くことができますのでぜひ皆さん鬼の仲間になってください。
まあ、本当にね個性生かしてみんな人はね天才性を持って生まれてきてますからね。
そうですね、
うん、
はい、
人と同じじゃなくていいんです。
そうです。では皆さんバイバイで番組を終わらせたいと思います。せーの、
バイバイ。